キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
広告やダイレクトメールを作るときに必ず失敗する視点があるってことなんですけども、どんな視点でしょうか？
そうですね、はい、広告だとかダイレクトメールね、ダイレクトレスポンスをやろうと思って新しい広告を作ったり、新しいダイレクトメールを作るぞっていうふうになったときに、その作ったときの視点が失敗する視点っていうのがありますよと。しかも2つもありますからね。でその制作物、販促物を作る時の視点っていうのは合計3つしかないんですね。この3つのうち、その2つに当てはまってしまうと、その広告だとかダイレクトメールなんかの販促物っていうのはもういずれも失敗しますよということになるので、まあ、要注意ですよと。で実際その作る人って結構作るのって結構大変なんですよ。広告だとかダイレクトメールとか作るの大変なんで、そのもうよっしゃーと苦労して作ったぞと、これで完成だと思っていても、その例えば奥さんだとか部下とかにこう見せてね、こうどうだっつって見せても、いやあんまりいい感じしないなっていうふうに言われたりするわけですね。でその時にうるさいと、俺がここまで苦労したんだから反応あるに決まってるだろうと、その周囲の反対を押し切って広告を出しても、もう全く売れませんよと、なんでだろうということになるわけですね、はい。でそのなんでだろうっていうのは、もうズバリ視点が間違ってますよと。間違った視点で見てるから失敗するんですよ。広告なんかをダイレクトメールなんかも反応が全然ないんですよと。でまず一つ目の失敗する視点は何かっていうと、それはお店側の主張ばかりが目立つ、そのお店視点ですね。会社視点でもいいんですけど、これは俗に売り手視点の目線で作っているから失敗しますよと。要はその広告なりダイレクトメール見たら、もうあれもこれも買ってほしいっていう広告になっているわけですね。でほとんどの広告、もう世の中のほとんどの広告っていうのが売り手視点での広告になっていますので、全然反応がないわけですね。だから、唯一反応があるっていうと、安さでしか反応してもらえないというふうになってきますよと。だからもう全然売れない広告になってしまいますよと。でもう一つ失敗する二つ目の視点っていうのは何かっていうと、その広告屋さんが作る作り手視点ですね、はい。その彼らっていうのは、広告屋さんっていうのはまあプロだから、その自分もね、この広告を作ってみて全然わからないと。でも広告のいろんな知識を持っているから、広告屋さんに任せておけば安心だと、大丈夫だと思って、そのもう丸投げようなするような感じでやると大抵失敗しますよと。まあ、丸投げしなくても大抵失敗するんですけど、なんでかっていうと、彼らはレイアウトをきれいにしたりまとめたりするのは得意なんですけど、確かに得意ですごいきれいな広告に仕上がるわけですね。だけど例えば僕だったら、太陽光発電を売る知識だとか経験っていうのはゼロなわけですね。失敗しないように作りますから、個性ゼロです。どこにでもあるような普通の広告だとかダイレクトメールだとか、まあ、例えばホームページなんかが出来上がってしまいますよと。無味無臭の広告が出来上がってしまいます。確かに綺麗で見やすいのかもしれないけども、何の個性もないので無味無臭なので、そのままお客さんもスルーしてしまいますよと。お店の存在に気づきませんよと、広告の存在に気づきませんよと、見ているようでお客さん見ていませんよと。なぜなら 気にしていないからですね、何の気も引くようなコピーも何もないわけですから、スーッと流れていってしまいますよと。だから広告屋さんが作る広告っていうのは、その話っていうのも別に鵜呑みにする必要は全くないかなと思います。もう逆に鵜呑みにしてはいけませんよと。もう大抵失敗しますよっていうのがもう僕の持論ですね。で、最後の視点っていうのが3つ目の視点ですね。これが買い手のお客様視点、顧客視点というやつですね。この顧客視点で作った広告っていうのは必ず成功しますよと。顧客のお客さんの不安だとか不満だとか満足するようなことを広告に書いてある、載せているわけですから、ダイレクトメールにも書いてあって、ホームページにも載せてあるわけですから、必ず反応しますよと。逆に言うと、このお客様視点、顧客視点がないと、どれだけお金をかけて広告をばらまいたとしても、広告宣伝したとしても、もう全く売れませんよと。ただこの顧客視点って身につけるのって結構難しいんですよ。どれだけ気をつけてもすぐに売り手視点になってしまいますよと。なぜなら僕たちは営業マンとか会社の経営者というのは売る人だから、買う人ではないわけですね。だからすぐに売り手視点になってしまいますよと。これがものすごい要注意な点でもあるんですね。で、なかなかこの売り手視点というのは身につかないし、分かっていてもそうはならないですよというのが本音ではあります。で、売り手と買い手の視点というのはものすごいギャップがありますから、もうその入れ違いっていうかね、もう相反するみたいな感じになってしまいますよと。で、顧客視点を強制的にでもいいから身につける2つの方法がありますよと。まず1つ目は、自分がもう単純ですね、買い手の視点になるように、さまざまなお店で買い物しましょうねと。買い物に行きましょう。アマゾンや楽天とかヤフオクなんかの、メルカリでもいいんですけど、そういうネット通販だけではダメですよと。リアル店舗に行きましょうねと。実際店舗まで足を運んで、財布からお金を出しましょうねと。で、一番いいのが、その売っている自分のところで売っている商品と同価格帯、同じような価格帯を買うのがいいですよと。例えば、何百万もする商品、何千万もする商品っていうのは同価格帯っていうなかなかないわけですから、そうなるとインターネットで20万円以上する商品を買いましょうねと。ネット通販で買いましょうと。しかもその場合、車で行くのがものすごく嫌になるぐらい遠方のお店から買うのをお勧めしますよと。で、遠方のお店だって言ってもアマゾンだとか楽天で買うんじゃなくて、そこのお店のネットショップから買いましょうねと。そうするとお客さんの気持ちっていうのが分かりますよと。本当に大丈夫かなと。この20万円が無駄になっちゃうんじゃないのかなっていうふうにも心配になりますし、で、あとお店リアル店舗でもどうせ会社の経費になるからまあいいやって買うんじゃなくて、未然にを切りましょう。自分の給料から自分でお金を払って使うことによって、そのお客さんの視点っていうのがもう強制的に身につきますよと。で、これを買うときって、なんで俺はこんなにその躊躇したんだろうと、なんで心配したんだろうと、なんでこのこれとこれを買うのに悩んでしまったんだろうとかっていうのを分析するんですね。なんでだろうと、なんでこの商品とあの商品で迷ったんだろうと、何が よくてこっちの商品を選んでしまったんだろうかっていうのを自分なりにちゃんと検索というか分析するんですね。それがお客さんの視点ですよ。その分析した結果をノートなりメモなりに書いておいて、そこを広告とかにドーンと書いていくっていうと、お客さんはああ分かる分かるっていうふうになっていくわけですね。これが一つ目の、そのお客さんの視点が分かる強制的なもの。もう買い物しましょうねと。お客さんと、自分の会社と同業の商品のやつを買いに行きましょうねってことですね。何百万もする、何千万もする商品だったらインターネット使いましょうねと。ネットで20万円する商品を買いましょうねと。1万円、2万円のものだったら、やられたと、失敗したと思っても、まあいいかと思えるかもしれませんけど、20万円以上する商品だったら、まあいいか、じゃあ済まされない金額になりますから、もちろん経費で落としてダメですよと。未然を切って買いましょうねってことです。で、2つ目は何かっていうと、直接お客さんに聞きましょうねってことです。ターゲットと同じような年代の方に、この広告どう思いますかっていうふうに聞いてみましょうねと。もしくはその実際のお客さん、自社のユーザーに聞いていただいても構いませんよと。で、この広告一遍作ってみたんですけど、どうですかと、率直な意見をお聞かせくださいというふうに聞いてみましょうねと。で、今度の広告、例えばこう3つ候補があるんだったら、この3つの中からどれにしようか悩んでいるんです。どれがいいと思いますかって言って、実際のお客さんに聞いてみる。もしくは実際のお客さんと その同じような属性を持っている方に聞いてみるっていうのが一番いいですよと。で、直接聞くのが一番いいと思います。上司や部下だとか、その同僚が選んだ広告よりも、実際にお客さんが選んだ広告っていうのが絶対に反応がありますよと。実際僕もデメリットを訴える広告っていうのを作ったんですね。そのデメリットを作った広告っていうのは自分では、ね、なかなか面白い広告ができたなとは思うんですけど、ただうちの親とかがものすごい反対してくるわけですね。こんなデメリットを言った広告なんかダメだと、もっとメリットばっかり歌えって言ってくるわけですね。デメリットばっかりの、多分太陽光発電のデメリットばっかりを言った広告なんて、こんな広告見たら誰も買いたいと欲しいなんて思わなくなるからやめろっていうふうに言われたわけですね。だけど僕は、いや、真剣に考えてる人は絶対このデメリットの広告に目が行くはずだと。で、その人だから、真剣に考えてる人だからこそ反応する広告を作ったんだっていうふうに言ってはいてたんですけど、なかなかね、OK をもらえなかったわけですよ。で、本当にダメなのかなとも思ったので、僕は直接お客さんのところに行って、この広告どう思いますかっていうふうに聞いてみたんですね。そしたらお客さんは、わ、これはすごい広告だねと、思わず見てしまうよと、これは面白いと思うねっていうふうに言われたので、あ、もうGOだなっていうふうになったんですね。その時の、例えばうちの親が反対している、まあ、社長が父親兼社長なんで、父親が反対しているとか言っても全部無視してGOしたわけですね。そうしたらめちゃくちゃ反応がありました。もうめちゃくちゃ大ヒットした広告になったんですね。まあそういうのもあるので、実際僕も経験していますから、例えば上司が反対しているだとか、部下が反対している、同僚が反対していても、実際のお客さんがこれ面白いよねって言ったら、もうGOすべきなんですよ。なぜならお客さんと同じ属性の人が反応するからですね。だから、広告やダイレクトメール、まあ、ホームページもそうなんですけど、を作るときっていうのは3つの視点っていうのがありますよと。1つ目が売り手のお店視点ですよと。2つ目が作り手の、その作り手視点、広告視点って感じですね。で、3つ目が買い手のお客様視点、顧客視点って感じですね。この顧客視点、お客様視点でしか成功はしないものですから、作り手の視点だとか売り手の視点っていうのは、そんなもう全くダメですよと。作るだけ無駄ですよと。綺麗に整っていようが反応はありませんよと。買ってくれ買ってくれという、お金くれって言っている広告なんていうのは誰も反応しませんよと。やっぱりお客さんの悩みとかを直接訴えかけたような広告っていうのが、お客さんの心をキャッチを、ハートをキャッチすることができますからね。ぜひ新しい広告だとか、ダイレクトメールだとか、ホームページを作り直すときっていうのは、そのお客様視点っていうので作っていきましょうねと。そうしたら成功しますよと。その他の視点っていうのは失敗しますよという話ですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。